笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
11月13日の金曜日です。
はい、こんばんは、
こんばんは、10時30分もありました。新野明秀です。
船越香織です。
13日の金曜日ですよ。
はい、不吉なと言われている。
不吉な
言われてません。
言われてません、はい、言われてるよ。
世間的には言われてるかもしれませんが、うん、FM 西東京では言われてません。
あ、本当、
はい、
なんかようわからん話やな先週ちょっと飲みすぎたね。
あー、はい楽しかったです。
あ、本当、
はい、いろんなお話が聞けて、
まあ、残念ながらね、日比くんはね途中で参加できずに悲しい感じで、
はい
何時まで飲んだんだっけ。
1時2時ぐらいでしたっけ
ね。
はい、
飲みすぎたね。沖田くん来てますかっていう感じでね聞いてるよもうなってねで今週はまたガラッと変わって。
そうですね、
ちょっとね、最年少の女性ですよ、
はい、ね、最年少記録更新中
です、ね、記録ですね、
はい、
前回、最年少が26とか7とか
そうですね、はい、ね、
オールアバットのね、彼女でしたけど、今日は20ん5歳ってことで、
ね、本編をお楽し
みに。あ、いいですね、はい、いいですね、はい、とても素敵な方が今日は来られてます。楽しみにしてもらいたいなと思いますけれども、今日のまあテーマもう一つまああるんですが、家族経営って、はい、一つ今難しい時代に入ってると思うんですね。で、今日のゲストの方も、いわゆる家族経営なんですよ、
はい、
であなたもほら税理士でやってたらさ、はい、家族系のいろんなこう問題って見るじゃない、最近どうですかね。
なかなか継ぎたいという人が少なくなってきてますね。
後を継ぐ
親も継がせたくない、自分もやりたいことは違うとか、なかなか安定しないからサラリーマンになりたいとか。
あ、サラリーマンに戻っちゃう、自分で創業するとかじゃなくて、はい、
2代目が、
2代目さんが、
2代目が、最初から入らないで、
入らないで
サラリーマンになってしまう、ケースもありますね。
なるほどね、まあ、そういうところからすると今日のゲストの方はちょっとね、あ、変わったパターンというか、こういうパターンもあるのかなっていうのが、
はい、
感じられるような方です。
はい、楽しみです。
ご期待ください、はい、ということで今夜もよろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
誕生から夢を叶える風船の旅へ、星のように輝く人、スターリーマン、みんなに愛と夢を届けているスターリーマンはこうして生まれました。ある小さな町に小さな動物園がありました。そこには一人の心優しい飼育係がいました。彼は大好きな動物たちや町の人たちから愛されて、毎日とても幸せに暮らしていました。そんなある日、町に大きな嵐がやってきました。彼は大切な動物たち、町の人たちをこの嵐から 一生懸命守ろうとしました。しかし嵐の雨や風はものすごくて、彼はこの嵐の渦に飲み込まれてしまいました。人は亡くなると星になると言います。彼は夜空の星になってしまいました。動物たち、町の人たち、みんな彼の死を悲しみました。そしてみんなは心から願いました。彼がもう一度よみがえることを。夜空の星に毎日祈り続けました。彼がよみがえること。みんなの願いは、祈りは夜空の星に届き、彼はスターリーマンとなってよみがえったのでした。こうしてよみがえったスターリーマン、命を授けてくれたみんなの愛、命を輝かす愛、この愛を今度は僕がみんなのために届けていこう。スターリーマンは地球の命あるものすべてを輝かすために、夜空の星たちを荷車に詰め、地球に戻っていきました。果てしなく宇宙で輝く愛の光、夢の光に包まれて、荷車の星たちはスターリーマンの願いの星になりました。みんなの夢を支える星になりました。さあスターリーマン、みんなの夢を支える願いの星を9つの風船にたくさんたくさん詰めて、夢を叶える風船を届けよう。こうしてスターリーマンは地球に愛を、みんなに夢を、命あるものすべてを輝かすため、夢を叶える9つの風船を持って世界中に届けています。
ありがとうございました。
いやー、なんか絵が浮かびましたね。
ありがとうございます、
はい。今日の今夜の達人はドリーム工房の長谷川由紀さんです。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
じゃあ長谷川さんのご紹介を、かおりん。
はい、まず今の作品のご紹介をします。今皆さんにお聞きいただいた作品は、今日のゲスト長谷川由紀さんがご両親と創作発信しているスターリーマンの世界です。長谷川由紀さんのお父さんでいらっしゃる長谷川勲さんですね、が絵を描き、そしてその絵に長谷川由紀さんのお母さんでいらっしゃる吉美さんがお話を作り、ご両親の絵とお話を長谷川由紀さんがデザインプロデュースして、家族3人でコミュニケーションアートの創作発信活動をされています。
はい
はい。コミュニケーションアートとは、見る人の心と心をつなぐアートということです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。長谷川さん、
はい、
お仕事はプロデューサーと言った方がいいんですかね。
そうですね、もともとはデザインを私はずっと勉強しておりまして、はい、で父がずっと絵を描いて、はい、で母がお話を作って、で、その絵とお話は作品としてあるんですけど、それをより皆さんに広め伝えていく、方法手段というか、そういった形がなかなか2人だけだと、うまくできなかったところを、私が、両親の作品をプロデュースし広めるということで、そうですね、プロデューサーという、肩書きにはなってますけど、はい。
一見ほら朗読が、ね、上手なんでそちらのこう伝達者の側かなと思ったらじゃなくてプロデューサーなんですよね、
はい、そうですね、はい、なのでもともとはですね、デザイナーとして、まあ、ポスターであったり、チラシそしてポストカードとか、まあ、グッズ関係を、まあ、中心に作って、はい、いました。
でドリーム工房長谷川さんというのは結局、はい、お父さんとお母さんと、
はい
はい、あの娘さんであるゆきさんと3人でやってると、
はい、3人で、はいはい、やっております。
お父さんは画家なんですね。
そうです、
はいはいはい
はい、
画家ということは、
はい、
もういわゆる個人事業主みたいな。
そうですね、
ですよね、
はい、まあ、もともとあの、まあ、画家を目指しながらも、まあ、なかなか絵描きだけでは、まあ、あの生活していけないということで、まあ、イラストレーターであったり、まあ、いろんな広告出版関係の仕事をやりながらずっと自身の、まあ、父自身の絵を描き続けていて、で、まあ、1996年ぐらいに、はい、まあ、あの版画作家といって、まああのラッセンさんであったり平山岡田さんみたいな形で、まあ、ギャラリーさんにお世話になり、うん、まあ、あの全国展開をあのさせていただいたあの時期もあったんですが、まあ、改めて、まあ、私があの、まあ、大学卒業を、まあ、するということを機にやっぱりあのもっと自分自身の描きたい絵をこれからは描いていきたいということで、まあ、今までお世話になっていたギャラリーさんからまあ、独立し家族3人でやり始めたのが2007年からという形で、はい、
これでもすごいすごい例だなと思うんですねあの画家、お父さんは画家じゃないですか、
はい、
でその絵にお母さんが話をつけて、
はい、
それを娘がプロデュースするっていうこの図式はね、大体あの家族で商売ってあんまりうまくいかないケースが多いんですよねあの 親父とこう、はい、噛み合わないとか、
はい、
おふくろと噛み合わないとか、はい、なぜかあの、ね、親父と、まあ、血が、ね、同じ血ですから、
はい、
思考がこう、ね、すごく似通ってて、
はい、
なかなか噛み合わないのに三者三様というか三人の才能がこう混ざるって難しい、まあ、難しい、珍しいですよね。
これは、はい、あの皆さんそうおっしゃっていただいて、まあ、私たちは、ね、自然にまあ、あの本当にありのままであのやらせてはいただいてるんですけど、
それで、
はい、
まあ、このストーリーをいろんな、はい、こう全国いろんな場所に行って、
はい、
お話しながら絵を見せながらっていう、はい、そういうイメージですかね。
そうですね、まあ本当にあのずっと両親は、まあ、私があの小さい頃からこう、まあ、この作品をまあもともと絵があるもので、はい、まあ、展覧会もやりながら、まあ、朗読上映会、まあ、昔で言うと、まあ、あのスライド上映会になるんですけど、はいはい、まあ、あるスターリーマンの、まあ、愛をテーマにしたスターリーマンがですね、愛の星をカバンに詰めて地球再生の旅に出るという、まあ、ちょっと壮大な、はい、あの90分ぐらい の、うんうん、あのストーリーがありまして、まあ、いろんなあのスターリーマンはその旅をしながらあのいろんなあのまあ愛や夢を届けているという作品なんですけど、まあ、その中でもいろんな作品がある中で、そうですね、あのまあ父と母もいろいろあの夢を持っていてですね、これを例えば音楽と一緒にミュージカルにしたいだとか、まあそういう夢もあり中で、まあ今基本的にあのやらせていただいている中心的な活動としては、まあ、絵を見ていただく、そしてお話を何か本であったり朗読上映会を通して、まあ、皆さんに感じていただくというのが基本で、
最新型の紙芝居みたいな感じですかね。
そうですね、
イメージ的にはね、
はい、はい、
でこのスターリーマン、
はい、
のスターリーマンのその何て言うかな、始まりと、
はい、
長谷川さんのこの歴史もね、ゆきさんの歴史も紐解きたいんですけど、はい、なんかすごくこう、はい、同じように流れてきてるじゃないですか、
はい、
始まりはこれ3歳の時ですか。
そうなんです、私があの3歳の誕生日の時に、まあ、あの父があのプレゼント、誕生日プレゼントを買えない代わりにあの私に1枚 の絵を描いてくれたんですけど、はい、うん、その中に私に星のプレゼントを届けてくれた人として初めてスターリーマンを描いたのがそもそもスターリーマンの誕生のきっかけだったんです。
ってことはスターリーマンは今すごく広がっていますけど、
はい、
一番最初にスターリーマンを手にしたのは、
はい、
長谷川さんだったと。
あ、はい、そうなんです、
それが、
はい、
今でもどれぐらいの方が見られたんですかね。
そうですね、ちょっと 私も見当がつかないんですが、
何万とかそういうレベルですよね、もうね。
あ、そうだったらとても嬉しいですね。
で、3歳の時にそれを見た。で、そのままその作品がずっと、じゃあお父さんとしてはずっとこう表にというか、
そうです
ね、眠らずに。
そうですね、まあ、私の成長とともに、随所に私も、まあ、登場したり、作品の中に実際、まあ、ユキという名前で、登場したり、そうですね、まあ、ずっと描き続けて、まあ、来た。
だいたいそういうのって途中でちょっとこう一回止めたりとか、はい、沈んだりとかするじゃないですか、はい、ずっとつながってるんですね今ね。
そうですね、ずっと続いて、それこそ今でも、スターリーマの世界は描ききれないというぐらい、まあ、父の中そして母の中でも何かこう、そのスターリーマにかけてる思いであったり、メッセージというのが大変強い。
なんかスターリーマンが旅をしてるんですよね。
はい、はい、そうなんです、
スターリーマンは年齢はこうだんだん増えていくんですか。
そうですね、やはり絵の中でも面白いことにですね、どんどんスターリーマンいつも背中が、はい、作品の中にずっと描かれてるんですけど、はいはいはい、やっぱり私に初めてこう会いに来てくれたスターリーマンと、今のスターリーマンでは、ちょっとこう年齢の
なんか哀愁が少しか
そうなんですよね。ちょっと疲れてるスターリーマンみたいな時とかもあったりもするんです
けど。今何歳ですか？40歳ぐらいなんですか？
そうですね、いくつぐらい、多分足長おじさんのような何かそういうおじさんというふうに呼ぶのがまあふさわしい年齢だと思うんですけど、
それを3歳の頃からずっともう何ですか、その3歳小学校、はい、中学校、はい、高校と見続けてるわけですよね。
そうですね、もう本当に家族のようにずっと、まあ、家の中で絵を通して私のずっとそばにいて、
なんかちょっと不思議な感じだな、はい、なんかペットじゃないし
そうですね、なので多分、まあ、生み出したのが両親なんで、私の、まあ、兄弟みたいな感じに近いと思いますね、はいはいはい。
でスターリーマンと一緒に育たれたってことですよね
そうですね、はい、もうそのような感じで、
で、はい、中学校高校とで、はい、まあ、大学とでいう中でやっぱり絵の勉強しようということで学校に行かれた、はい、
そうですね、中高大学と、まあ、美術、デザインを専門の、はい、まあ、学校に通わせて、もらいまして、はい、
まあ、僕なんかは特にそうだったんですけど、中学とか高校の時って割と思春期とか、はい、反抗期とかあるじゃないですか、
はい、
親になってるとこちょっとこうなんか嫌だったりとか、
はい、
それなかったんですか。
そうですね、私はまあ、いわゆる反抗期というものは、なかったですね。
親の仕事とかをこうずっとじゃ肯定 してきたというか、
はい、まあ、今ほど密接に、まあ、両親の作品には、まあ、こう関わってはいなかったんですけど、まあ、何か楽しそうだなというか、本当に創作している両親は本当になんかこう、笑いながらですね、何か本当にワクワクしていて、なんかまあ両親が楽しそうにしてるのって、まあ娘ながらとてもいいなというのは印象はあったんで。
喧嘩とかしないんですかね。
いや、もうそれはぶつかり合いは
もちろん、ね、よかったって感じですけど、
はいはいはい、はい、もちろんあります。
お母さんは、はい、まあ、もちろんね、お父さんの絵を見て途中で話を作るようになったわけですよね、は
い、そうですね、もともと母自身もむしろお話というかそういう作品を描くということは、まあ、本当に勉強は全くせずに、まあ、その絵描きになりたいという父の夢を、まあ、一心に応援して、で、何かやっぱり父自身は思いをとにかく作品に込めて描くだけなので、どういう思いでその作品を描いたのか、どういうメッセージが込められているのかっていうのまではやっぱり周りの方に伝えられなかった部分があったので、何かその言葉では表現できない部分を母が何かもっと皆さんに感じていただけたらなという思いがあって、じゃあ私がタイトルであったりお話をつけてっていうことで、まあ、始まったのが2人の、はい、原点になります。
あれですね、多分絵だけ見せてるのと、はい、音だけ聞かせてるよりもやっぱり両方あった方が伝わりやすいですよね。
は
い、
そうですね、やっぱり音楽も、まあ、もともとインストルメンタルというか、音楽だけだったものに歌詞がつくと、あ、 こういう思い、例えば誰かを愛おしく思う思いを込めて歌ってたんだっていう、やっぱそこにすごく共感する部分があるように、やっぱりあの、まあ、絵を通して何か皆さんに感動をお届けできるとすれば、あのお話を通して皆様にそういう共感する部分、そういうものをまあ伝えてるんじゃないかなと思います。
でも大学卒業した後には割と早く、はい、じゃあ私がちょっとこう仕切ってやろうかなみたいな、
はい、
そんな感じがもうあったんですか、早い段階から。
そうですね、あの、まあ、父と母が出会ったのは、まあ、父が大学を卒業して、まあ、数年経った後だったんですけど、そうですね、あの本当に私が生まれる前からあの母がお話を、うんうん、タイトルをつけていたので、そうですね、
割と自然にスッとこう、
そうですね、きっと、はい、
あの子供の夢を叶えようっていうようなこうお父さんお母さんは結構多いんですけど、
はい、
お父さんお母さんの夢を叶えようって娘ってなかなか珍しいというか、いやでも素晴らしいと思うんですけどね。
ありがとうございます、
いやあのドリーム工房さんのお父さん、
はい、
お母さん娘さんの、
はい、
まあ、もっとリアルな話は、
はい、
いよいよまた次週、
はい、
また深くですねお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。
今週はこんなところです。
はい、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは読書の達人日比さん、よろしくお願いします。
読書の達人、
はい、こんばんは、読書の達人のコーナーです。今週はですね、小室哲哉さんが書かれた、罪と音楽という本をご紹介させていただきます。相当普段あのご紹介している本とこう毛色が違うというか、どうしてもこうビジネス書が多い中で、ちょっと毛色の違う本なんですけど、あのまあ、小室さんがこう逮捕をされた時に、結構僕は衝撃を受けまして、あの何百億って資産を持ってこう何億何十億って稼がれる人が、なんでそのお金にまつわるその犯罪というかこう詐欺罪みたいので逮捕されるんだろうというのがすごく興味はあったんですけど、まあその興味ぐらいで終わっちゃってて、こう本を出されてるってことは全然、知らなかったんですけど、たまたま、知り合いの方にですね、この本がいいよと、ビジネスマンというか経営者は特に読むべきだよというようなこう紹介があって、でまあすぐアマゾンでこう取り寄せて買ってみたんですけど、内容はですね、その、まあ、本の本当に書き出しは、逮捕される瞬間のところから、まさにこう手錠をはめられるというところからこう始まって、まあ、取り調べの最中の出来事であったりとか、でまあ、後半はそのなんでこの犯行に至ったのかっていうのがこう、まあまあ、小室さんの視点からこう描かれてるわけですよね。まあ、基本的にはその小室さんの回顧録みたいな感じだったんですけど、で、なるほどと、あのそういう、 こう 転落していく様子というか、そういうのが結構リアルに描かれていてですね、で、まあ、後半の方にはその音楽に対するその思いっていう部分なんでしょうけど、音楽のことについて結構ページを割かれていて、最後の方はまあこれからこういうその、自分の罪を償う意味で、こういうふうに復活をしていきたいというような思いということがこう書かれています。まあね、小室さんの視点から書かれている本なので、これが事実というかその全てではないんでしょうけど、まあ、なるほど、そういう理由でこう人って転落していくんだなというか、のが割とリアルに書かれていて、まあ、読みやすいというか、まあまあ、面白かったかと言われると、まあ、まあまあだねっていう感じ、僕的にはまあまあだねっていう感じなんですけど、でもすごく読みやすいですね。小室さん、多分小室さん自ら書かれてるってことはないと思うんですけど、なんか独特のやっぱこう活字であってもなんかリズム感というか、あの読みやすさは僕はすごく感じて、でこの本の後半の方にその売れる音楽のなんか秘密というか、そういうのがこう、例えばそのビートっていうのかな、その僕音楽詳しくないんですけど、そのリズムのスピードとかそういうのがこう売れる要素っていうのが、あるっていうのが書いてあるんですけど、そういうのをひょっとしたらその小室さんはその自分の作る作品にはすごくそういうのを意識して、こう仕掛けてるというかね、らしいんですけど、ひょっとしたらこの本にもそういうなんか小室さんなりのこう仕掛けみたいなのしてるのかなと思うぐらい、一気にこうさらっと読めちゃったんで、 読みやすい本なんですごくですので、こう暇な時間にパパッと読めちゃうと思いますので、まあ、興味小村さんのファンとかそういうことではなくて、まあ、ビジネス漫画そのビジネスの視点で読まれても参考になることがたくさんあると思いますので、ぜひお手に取っていただいてですね、読んでみると面白く読めるんじゃないかなと思います。ということで、今週ご紹介した本は、罪と音楽、小室哲哉さんの書かれている本です。お読みになってみてください。はい、あっという間の、
はい、
なんかさっき意識してたから長谷川さん
は。そうなんです、今日は長谷川香里でいきます。
今日はもう終わっちゃうんだよ、あと2分で。
もう終わりですよね。
終わりなん何を言ってんだか全くようわからんもんのやな。
長谷川ファミリーに出てもらおうと思って。
容姿でじゃあ容姿で、はい、ちょっと豊島だけどね、それね、
多分怒られちゃいますけど
ね。
いや本当にね、反抗期がないという、
多分ね長谷川さんって、うん、でも反抗期もないもそうだけどさ、あなたとは絶対真逆の人だよね。
15度ぐらい、あ、じゃあ45度ぐらい違うかもしれないです、
ね、45度、180度違うんじゃないの。
80度かな、
うん、右脳の長谷川さん対左脳の香りみたいな。
そこはありますね、うん、はい、うん、まさに芸術、うん、
芸術には縁遠いもんね、なんかね。一応ね、まあ、もう何十回も言ってますけど、一応ラジオ番組ですから、
はい、
こトークでね、
はい、
うなずいたりとかフェードアウトとかやめてね。
そう、
20秒間、ね、空白が空いちゃうとこれ事故だからね、
はい、で思ったのが、うん、映画先に来るんですよね、スターリーマンって。
俺の話聞いてないでしょ。
飛んでます。
毎回のことだけどさ、
そうです、ね、
噛み合わな い, いな、
ね、次回も楽しみに。
何何、うん、
いや伝えたいこと来週ちょっと話したいです。
あ、本当に、
はい、
じゃあちょオープニングのトーク頼むね。
はい、
はい、来週はまたね、日比くんにも今度は、合流してもらって、はい、
そうですね、
うん、長谷川さんの、はい、ますます今現在のご活躍とそのこれから先、
はい、
スターリーマンどうなっちゃうのかなっていうところとか、
はい、どうなっちゃうか、
ね、
はい、ぜひお話しさせてください。
スターリーマン以外の別の話とかないんですか、なんか、
は
い、
スターリーマンには仲間たちがいるんで、うんうん、まあ、スターリーマンを中心としたこの周りのこうまだ世界がいろいろ広がってるんです
よね。スピンオフが出てきますよ。
いいね、いいね、いいね。
スターリーマンスピンオフ。
え、わかんない俺。なんだ。え、なんかドカベンが大行者になってなんかそんな感じかな。
ちょっとわかんない。
すいません、なんか世代感がちょっとバレてきましたけども。
そうで、次週の放送を聞く前にスターリーマンを検索して一回絵をぜひ見られると。
やっとアシスタントらしい。いや、船越やっとやっと半人前か。
はい、すいません。
OK、 じゃあ皆さん、今週末はぜひ、ドリーム工房長谷川さんのホームページを、はい、ご覧いただいて、また来週お会いしましょう、
はい、
それでは良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。